特集、学んで遊ぶ夏休み安全チャレンジ。楽しい夏休み、元気に遊びたいよね。でも川で遊ぶときや暑い日には気をつけないといけないことがあります。安全に、そして最高に楽しく過ごすためのポイントを学びましょう。川遊び編。遊ぶ前にチェック。何が危険？今日は川でいっぱい遊ぶぞ。いいね。ちょっと待った。川で遊ぶときに気をつけることを知ってる？え、どんなこと？子供だけで大丈夫かな？浅いところでも流れが急で、滑って溺れてしまうこともあります。もしものとき、子供だけで助け合うのはとても危険です。必ず大人と一緒に遊ぼう。流れの速さ、油断してない？川の流れは見た目より速く、足を取られて自分まで流されてしまうことがあります。サンダルや帽子が流されても追いかけないで。空や水の変化に気づいたら？上流で大雨が降ると、安全に見える場所でも急に水位が上がることがあります。特に中州、川の真ん中にある島。中州は増水時に逃げ道がなくなり、取り残される危険があります。天気予報を確認するほか、空や周りを見て危ないと思ったら、川から上がろう。もしもの備え、できている？川は急に深くなったり、流れが速くなったりします。また海と違って、真水のため、体が浮きにくいです。泳ぎが得意な人でも溺れてしまうことがあるので、必ずライフジャケットを着て遊ぼう。保護者の皆さんへ。水辺で遊ぶときは絶対に子供から目を離さないでください。愛川ダムの放流時は川に近づかないで。愛川ダムでは下流河川の環境改善のためフラッシュ放流を実施しています。放流が始まると下流でも急に水かさが増え流れが速くなりとても危険ですので川から離れ絶対に近づかないでください。8月のフラッシュ放流実施日。8月5日水曜日10時から16時。8月19日水曜日10時から14時。予告なく延期・中止する場合あり。問い合わせ先、大阪府茨城土木事務所。電話 072-627-1121。 溺れている人を見つけたら119番通報。絶対に飛び込んで助けに行ってはいけません。救助隊の到着まで溺れている人から目を離さないでください。熱中症編。熱中症丸バツクイズ。おうちの人と一緒に挑戦だ。熱中症は体の中に熱が溜まって具合が悪くなってしまう体の状態のことを言います。ひどい時には命に関わることもあるため正しい知識を持ちしっかり予防しましょう。問い1。喉が渇いた時にたくさん飲めば安心？×。喉が渇いたと感じる時にはすでに体の水分が不足している状態です。そのため、喉が渇く前から、こまめに水分補給をすることが大切です。問い2。室内でも熱中症になることがある？丸。熱中症の約4割が室内で起きています。窓を閉め切った部屋は、思った以上に温度や湿度が上がるため、室内でも無理せずエアコンを使いましょう。問い3。曇りの日はあまり暑くならないから熱中症にならない？×。熱中症で本当に危険なのは 太陽の光よりも高い湿度です。曇りでもジメジメしている日は汗が乾かず、体の中に熱がこもりやすくなります。問い4。外で遊ぶときは疲れるまで休まなくてもいい？×遊びに夢中になると自分の体が苦しいということに気がつきにくくなります。元気な時でも時間を決めてこまめに涼しい日陰で休憩しましょう。持ち物チェックリスト。外で遊ぶときは忘れずに。基本アイテム。水筒。喉が渇く前に飲もう。帽子、タオル。あると安心。涼しい服。冷やせるグッズ。凍らせた保冷剤など。塩分が取れるもの、飴など。汗で出た塩分を補給。子供は熱中症になりやすい。大人の見守りが大切です。子供は体が小さいことから、地面の照り返しの影響を受けやすく、また汗をかく力も未熟なため、大人より体に熱がこもりやすい特徴があります。お水を飲もう、帽子をかぶろう、など、大人がこまめに声をかけて、熱中症から守りましょう。子供を熱中症から守る大人が気づくべきサイン。息が荒い。体が熱い。顔が赤い。元気がなくぼーっとしている。応急処置のポイント。体を冷やして水分補給。エアコンの効いた室内や日陰など、涼しい場所で仰向けに寝かせる。衣服を緩め体を冷やす。首の周り、脇の下、足の付け根、手のひら、足の裏も効果的。水分を補給。年配の方も室内で熱中症になるケースが増えています。室内だと安心せず、適度な水分補給、エアコンの使用等をお願いします。応急処置をしても自力で水が飲めない。応答がおかしかったら119番通報。119番通報をするかどうか迷った場合は、救急安心センター大阪、シャープ7119に相談を。119番の正しいかけ方。通報するときは、落ち着いてゆっくりはっきりと。子供たちしかいない場合は、大人の助けを一番に。もしもの時に慌てず119番へ通報することはできますか？突然の出来事では落ち着いて対応するのは簡単ではありません。しかし皆さんの落ち着いた説明が大切な人の命を救うことにつながります。通報で大事なのは場所と状況を正確に伝えることです。焦らず消防職員の質問に答えましょう。おうちの人と一緒に練習してみよう。司令室。はい、119番です。火事ですか？救急ですか？通報者。救急です。司令室。場所はどこですか？通報者。〇〇町、〇〇番地、〇〇号、〇〇です。お家の住所を言えるようにしておきましょう。住所がわからないときは、近くの建物など、目印になるものを伝えてください。司令室。どうしましたか？通報者。今、30代の父親が自宅で倒れました。いつ、誰が、どこで、どうなったかを、通信司令員が質問しますので、落ち着いて答えてください。司令室、あなたの名前とお使いの電話番号を教えてください。通報者、〇〇です。電話は〇〇の〇〇。 言葉より早く映像で伝える映像通報システム、LIVE119。LIVE119 とは、事故や急病が起きたとき、電話だけで現場の状況を正確に伝えるのは簡単ではありません。そんなときに役立つのが、LIVE119 です。スマホのカメラ映像をリアルタイムで消防の通信指令室へ共有でき、言葉だけでは伝わりにくい状況もより早く正確に伝えることができます。茨城市では令和7年から導入しています。こんな時に役立ちます。怪我や病気の人の様子を言葉だけで伝えるのが難しい時、応急手当のやり方がわからない時、初めて行く場所などで住所や目印を説明できない時。できるかな？操作手順を体験してみました。119番通報中、消防が協力を依頼。スマホからの119番通報で消防が必要と判断した時には、安全確認を行い、通報者へ映像送信の協力を依頼します。電話をスピーカーフォンに切り替えて。ステップ1。消防から送信されたショートメッセージを開く。ステップ2。受信した URL をタップして、LIVE119 を起動。ステップ3。カメラ位置情報の共有許可と注意事項の確認を行い、撮影開始。なお、操作中も通信指令員の指示に従って操作を行ってください。映像が通信指令室へ送信され、通信指令員が現場の状況を確認。救急隊が到着するまでの間、映像を見ながら、的確な応急手当の方法をお伝えすることもあります。応急手当の動画も視聴できます。体験してみて。LIVE119 では映像による説明と指令員のアドバイスがあり、とてもわかりやすかったです。緊急時にも落ち着いて行動する大切さを学ぶことができました。迷った時はまず相談。救急安心センター大阪、#7119。なお、つながらない場合は、電話06-6582-7119。救急安心センター大阪、#7119とは、医師の支援のもと、看護師や救急救命士が電話で相談に応じます。また、症状に合った適切な医療機関の案内も行うことができます。相談の結果、救急車が必要となれば、即時に消防本部に電話をつなぎ、救急車を手配します。こんな相談はご遠慮ください。医薬品の使用方法、現在かかっている病気の治療方針に関する相談、健康相談、介護相談、育児相談。こんな相談ができます。救急車を呼んだ方がいい？緊急性がある場合は消防本部につなぎ、直ちに救急車を手配します。病院に行った方がいい？病気や怪我の緊急性について助言します。応急手当の方法は？病気や怪我の状態から必要な応急手当について助言します。近くの救急病院は？症状に合った適切な病院を案内します。消防本部からのお願い。救急車のサイレンを止めてきてほしいと通報時にお願いされることがありますが、サイレンを止めることは法律上できません。また、救急車を呼ぶべきか悩んだときは、救急安心センター大阪、#7119へご相談ください。救急車は限られた資源です。 本当に必要とする人のもとへ救急車を届けるため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防本部インスタグラムでは、安全安心のための情報やイベント情報などを発信しています。問い合わせ先、消防本部、電話 072-622-6955。 特集終わり。